さあ、それでは今年も II アソシエイツ創始者の堤久美子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そして明けましておめでとうございます。
本当ですね、皆さん2024年、明けまして本当におめでとうございます。
はい、
本年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、
まあ、毎回久美子さんには、はい、まあ、哲学について、はい、まあ、ざっくばらんに、分かりやすくお話しいただいてますが、はいはい、お正月、まあ、今日は1月1日スタートですけれども、はい、どうですか、久美子さんは哲学的にどんな風にお迎えになるとかってあるんでしょうか。うん、
いやいや、ないですけど、うん、毎年恒例 の、 夫の実家の大阪に行って、大晦日から行って、で1日、本当は2日に帰ってくるんですけど、今回はなんていうの、最後なんで、新年創作の、
新年創作の会がね、
勝手な研究発表会が、
はい、
なのでちょっと年末年始なく、ほぼなく創作に勤しむという。
え、じゃあ大阪には
行きます。行きます。
行くんだけども、はい、早く帰ってくると。
はい、帰ってきます。
なるほど、はい、そして、まあ、毎年開催されています新年創作の会に向けて、はい、久美子さんはテーマを創作されてますが、
はい、
まあね、昨年もおっしゃってましたけれども、はい、その答え合わせに、うんうん、あの大会が必ず、
はいはい、箱根ですか。
はいはい、は
い、いやね、今回ちょっとすごい、なんていうの、別に大した話でもないんですけど、語呂合わせのように100回記念大会なんですよね。
うんうん、
で、私は還暦になる年なんですよね。
はい、
そして終わるんですよね、あの新年も、
うん、
で、まあ、新たなスタートで、だからすごく面白いっていうより、記念記念記念みたいな、お祝いお祝いお祝いっていうような幕開けなので、
はい、
ちょっと楽しみな、やっぱり、うん、エキサイティングな年ですね、そういう意味では、う
ん、終わるけど
始まりますよねっていう、
あ、そういう意味でエキサイティングですか。
そうですね、やっぱりなんか終わりの数字が9だったり、スタートの数字が1だったりするけど、ゼロの年じゃないですか。
久美子さんにとっては箱根駅伝が100回のゼロ、
ゼロ
で60歳になられるゼ ロ、 ゼロ、そして新年創作の会が終わるという意味でゼロ。
そう、うん、それで、まあ、株式会社 I プラス伊藤と設立して20期目のゼロ、
あら、
で一般社団法人 II アソシエイツは10期目のゼロ
そこまで重なるもんですか。
だからもうね、私なんか奇跡の人とか自分をポジティブにいつも創作してます。
あえてそのゼロをかき集めたんじゃなくて、はい、気づいてみたら、
そうです、そうです、そうです。
へえ。
だからこう、何かがね、終わって始まって、本当にゼロ、本当にゼロっていう、もう全てを一旦清算してっていう、まあ還暦にふさわしい2024年になるのではないかなとは思ってます。
よくね、破壊と再生というふうにも言いますけれども、はい、どうでしょう、その今までの久美子さんの体験の中で、うん、そういうことって、例えばこんなことあったっていうのは。
そうですよね、やっぱりなんて言うんですかね、こう会社をクビによくなるんですよねで、まあ落ち込んだりもうしょうがないじゃないですか。会社はやっぱ選んでもらって、いらないのも相手が選ぶことだと思っているので、なので基本的に会社を自分から辞めるってことは今まで 2社しかないんですね、
うん、
数々の転職を重ねて。
ああ、そうだったんですか。
そうなんですよ。一つは何て言うの、外資に行くとき、上司が一緒に行こうって言ってくれた、
うん、
でも証券会社の中ですからね、
はい、
大して話してもなく、
うん、
でもう一個はやっぱりこういう哲学をベースにしたセミナー会社に勤務してたときに、本当に体がダメになっちゃって、
うん、
まあ辞めざる、自分の中ではもうエネルギーはもう枯渇して、
はい、
まあ、慢性疲労症候群という状態になって、はい、でそれがうつになってっていう初めてそういう体験をした時があってっていうそれ以外ないんですよね。あとは向こうから辞めてくださいか、うん、会社がクローズなるか、うん、っていうようなことが起きるんですよ。
はあ、はい、まさにそういう意味ではご自身的にはショックで、はい、まあ破壊ですよね。
そうなんですよ。それで同時に再選が来るので。
同時に来ましたか。
来るんです。だから次に来てくださいって言われるんですよ意外と。
へー、
これ面白いでしょ。
はい。
でもういよいよあの先生から即日解雇になった時はもう40ですからね、無理じゃないですかっていう感じで会社を立ち上げたという、そういう流れになってしまったんですね。で会社を立ち上げたくて立ち上げたわけじゃないんですよね。だから
まあでも
流れに乗ったっていう感じですかね。
ですよね、うん、だから破壊と再生というその流れに全てこう乗っていらっしゃるという感じがしました ね、
うん、ねありがたいですよね、うん、そういう意味では、
うん、そこはその例えば破壊の後の何か新たなものっていうのをつかみ取ろうと何かこう意図されたのか、
うんうん、ないね。
あそうですか、うん、
来る感じですね。
来る感じ、
来る感じ、
向こうからやってくる、はい、あらじゃあ今年もねまさに
そうですね、
うん、ゼロで次何かという、うん、最初に久美子さんがエキサイティングとおっしゃいましたが、はい、何かがエキサイティングにやってくるという、
は
い、
と思ってます。もちろんテーマも作りますし、うん、自分ってどういう2024年の、まあ、新年の創作が私自身のテーマになるので、
うん、
その創作を半年もかけてやらせてもらってるね贅沢な場所にいること自体もちろん感謝なので、そこから来年はこういう年になってこういうことが起こりうるだろうっていうのは抽象的には常に創作します。
うん、で、まあ、私たちにとっては、はい、ある意味今年の指針になる新年創作の会のテーマ、
はいはい、
まあね昨年から少しずつヒントみたいなことは、うんはい、お話しくださってますけれども、うんまあ、直前になりました、
はい、
今ねちょうどゼロとか、
はい、
なんでしょうね再生とか、うん、エキサイティングなというねなんかこうヒントになるような言葉が出てきたかに感じますが、うん、どうでしょうか、うんうんう
ん、やっぱり哲学をベースとさせていただいているので、サルトル・キルケゴール の実存主義の哲学をベースにしたものにしたいですね。
あ
なってますね多分。
そうですか、
はい、
まあね、
はい、
どんなテーマなのかは、うん、ぜひ新年創作の会に参加していただいて、はい、
全く
そこで聞いていただけたらと思います、
は
い、
やっぱりこう概念なく来ていただきたいので、
うん、
その場で創作するというあの人数の中でいろんな聞き耳の中で創作するってことがパワフルなことなんで、
うん
これ絶対一人で創作しない方がいいですね。
あよくね、はい、1年こんな年にしようって一人でこうね部屋にこもってなんか書いたりとか、うん、私もしてたんですけれども、うんうんまあ、もちろんそれもないよりはいいと思いますが、う
ん、もちろん準備としては素晴らしいと思いますよね、うん、
だけどそのテーマをもとに、うん、何人かでその、うん、何人っていうのもすごいですね。もう何十人、うん、何百人
何百人ですもんね今回は、
はい
はい、
その空間の中で創作するということがすごく意味があると、
うんあのエネルギーというやっぱ流れがこう渦みたいになんかやってくるんですよね。
渦みたいにやってきますか。
やってきます
ね。
やっぱすごいと思いますよ。そのみんな同じような目的で集まって、
うん、
でそこで個として自分として何を生きるかとかものすごい哲学的問いを皆さん立てるわけじゃないですか、
うん
でそのアンテナ立てたところにそれぞれのインスピレーションが降りてくるわけだから、
はい、
それが言語化できたらそれはそれは一人では絶対に成し得ない偉業をするでしょうねっていうのがワクワクするポイントですね。
うん、特に新年創作の会では何人かでグループになってテーマを聞いた後にじゃあ私はこう思いますからこうしようみたいなお話をしますので、うんうん、自分では思いつかないような言葉が他の人から出てきたりするんですよね。
そうなんです。
それがこう渦になってそうエネルギーのように、うん、ということですか、うん、
素晴らしいと私は思いますね。
はい、まあ、確かに私もね、何年か新年創作の会に参加してますけれども、うん、久美子さんがおっしゃるテーマというのが、はい、その年ぴったりやんっていうね、うんうんうん、
あ、大阪弁になりましたね。
はい、もう感情がこもると大阪弁になることがあるんですけれども、特に数年前、はい、コロナが、
はいはい、
発生したというか、うん、2020年だったと思うんですけれども、はい、
そうですね、
久美子さんのテーマが、はい、枠の中で生きる。
そうです。
いや、その頃、はい、まだコロナという言葉も知らない時に、はい、
そうですね、
新年に久美子さんがそれをおっしゃって、
はいはい、
実際にこういうことかと実感した人も多いと思いますが、うんうん、まさにそういうことですよ、
ね、そうなんですよね。本当にそうだと思います。そうなんだと思いますっていうのは、うん、あれは江戸時代のネズミ八着っていうところから こう政府が庶民に派手な服を着ないとか派手なこう絹とか色のついたものをっていうのじゃないグレーをね、だからネズミ色を基準とした色、うん、いろいろを発明していくんですよね、
うん、
その枠の中で、
はい、
だからの400年来のまた枠が来たわけですっていうセンスだったんです、うん、
ねえ、うん、そしてまあ私たちはコロナ禍の中で、うん、例えばインターネットを活用して、うんうん、まあ、会議を開いたりとか、はい、セミナーをしたりっていうことが、ね、まあ、スタートして今やもう当たり前のようになってきましたから、はい、枠の中でそうやって何か
行きですよね。
本当そうですよね。ですから、はい、まあ、今年の新年創作の会のテーマも、はい、まあ、何やら私たちの今年の個人的なテーマというよりも、
うんうん、
いわゆる社会的なテーマの中で個人のテーマを作っていくという、はい、そういうことになるかと思います。
はい、素晴らしいですね。今ゆきさんに言われると、
いやいやいやそれを久美子さんはもう10年以上されてるわけですから、
そうですね、なので、12サイクル回るわけですからね、
で今年は辰年、
はい、
まさにそこからヒントが出てきているんだと思います。
はい、まあ、個人的には自分が辰年生まれなので、
うん、
もうめっちゃ辰に集中してますね。
あ、そうですか。
はい、
うわ、なんか本当にこう渦巻いてエネルギーがってさっきおっしゃいましたけれども、
そうそうそう、
まさにこの
竜巻っていうんでしょ、うん、
はあ、
ヒューってね、
なれ言いますよね、うん、言いますよね、
そう、あれがこう起こるわけですよね、はい、各会場で、
うわ、
竜巻が、
ぜひぜひその渦の中に皆さんもいらしてください、
は
い、
うん、お待ちしてます。
新年創作の会もう定員いっぱいの日もありますが、はい、まだまだ、残りの枠も残っているということです。
特にズームでの竜巻も面白いですよね。
そっか、
ズームはもうどんどん入れますから、
さらにすごいことになりそうですよね。
いや、これはなんかよくわからない宇宙規模になりそうな気がしますこう電波がこうなんていうの、
そうですよね、そうそうそう、空間を超えて、
はい、
そして電波でやり取りするっていうのも新たなエネルギーの発生の仕方ですよね。
面白いと思います。
はい、まあ、日程など詳しいことはこのラジオのページに貼っておきますので、
はい、
ぜひスケジュール合わせてご参加いただきたいと思います。
うん、はい、
さあ、そして今年新年のもう一つの話題というと、はい、久美子さんの本が新たに出版されます。
はい、ありがとうございます。
キルケゴールの教え、
はい、
ということで、数年前に出されました、うん、超解釈サルトルの教えの、はい、まあ、シリーズということで、第2弾です。
すごい、私はシリーズにしてないんですけど公文社さんがしてくださってますね。
はい、まあ、ですからね、まあ、これから何冊か出る予定ですので、
そうなのかな、
2冊目のこのキルケゴールの教えもぜひ手に取っていただきたいと思いますが、
はい、
もうすぐ書店に並ぶ。
そうです、1月24日の予定ですので、
はい、
本当にドンピシャなタイミングでしたね。
ん、
だいぶ待ちましたけども、はい、新年の創作に合わせたように出てきてくれて嬉しいですよね。
あ、確かにそうですよね。はい、そして、はい、まあ、さらに勢いをつけようということで、はい、昨年からクラウドファンディング、
はい、
フィロソフィーフェスティバルが開催されています。
はい、
まあ、これはそのキルケゴールの教えという本を皆さんにもっと広めたいということで、はい、お祭りをしようと、はい、そういうことですよね。そうですね、
本当にまあ、キルケゴールというよりも哲学は日常だっていうことを広めたいんですよね、
うんうん、
生きるそのものだっていうね。だから本当に一人一人の哲学を生きてもらいたいっていう、そういう意図でクラファンをやらせていただいてます。
はい、まあ、すでに多くの方が参加していて、はい、
ありがたいです。
いや、もうもはや目標は達成しているんですけれども、はい、さらに多くの方に参加していただきたいということです。はい、リターンは屋台という表現でいろんなメニューが揃っています、は
い、ね、素晴らしい表現ですね。
まあ、久美子さんと哲学対話もできるような、はい、まあ、いろんなメニューがありますので、このメニュー多いですよね。
なんかね、私も最初はそう思ったんですけどやっぱり毎日見てると、はい、意外と見れるんですよね。
あのそうですか。
やっぱりお祭りって屋台が3つじゃ面白くないじゃないですか、
うん、確かに寂しい。
いっぱいあるとすっごい楽しいじゃないですか、思わず買いますよね、いっぱいあると。
わかります。
ね、
そこ狙ってますか。
いやいや、狙ってないのそういう頭はないわけ、だからやっぱりさすがですよね、この仕掛け人の方とのコラボレーション
ですよね、はい、ですから皆さん、このクラウドファンディングフィロソフィーフェスティバルのページに行って、そしてどんな屋台が並んでいるのか、うん、まずは見てください、
はい、
そして1月28日がファイナルということ で、 その日のまあ、日付が変わるまでギリギリまでお祭りをやろうという企画があります。はい、そうです、そうです。
これ多分ゆきさんもいますよね。
はあ、はいはい、参加しますよ、
ね、
はい、
一緒にライブ配信みたいな、うん、しかも名古屋、
名古屋から、
名古屋です。
ですね、
はい
はい。まあ、どんなことがあるのか私もまだ知らないんですが
私もです
とにかくお祭り騒ぎの最後ですから、相当派手なものになるかと思います、
ね、
まあ、多分いろんなゲストの方もいらっしゃると思いますので、
はい、
そうですよね、
はい、
まあ、そのあたりまたね、詳しいことは何かお知らせをするかと思いますが、
はい、
まずは1月28日までの開催、クラウドファンディングフィロソフィーフェスティバル、はい、ページ貼っておきますので、はい、チェックしてご参加ください。
楽しんでください。
まあ、久美子さん、まあ、1月スタートしたばかりですけれども、はい、1月は新年創作の会、はい、そしてこのフィロソフィーフェスティバルで、
はい、
まさにこうバタバタな 1月となりそうですね。
そうですね、なんかね
え、
ちょっと予想がつかない、このクラファンに関しては。
まあ、でもどちらにしても久美子さんですからエキサイティングするかと思います。
はい、はいはい、私も本当に自分が楽しむこと、
うん、
大好きなので、
はい、
やらせていただきます。
まあ、皆さんもそのエキサイティングな場にぜひぜひ一緒になって楽しんでいただければと思っています、
はい、うん、お待ちしてます。
ということで、今回も一般社団法人 II アソシエイツ創始者の堤久美子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。